TMN 夢から放送局、この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私、滝沢純と
山本しおり
の今週も2人でお届けします。まんこちゃんは、ね、いろいろ頑張ってると思います。 はい、うん、活躍中です。
はい
そう、ね、そして3月に入ったのに、うん、あえて今週のオープニングトークテーマとして決めたのが、ね、なぜか梅です。
これ梅、
なんで梅にしたんだろうね
全然もうね
梅ね、そうだよね。
そう、今回すごい早いタイミングで打ち合わせをしたんだよね、うん、そしたらなんでオープニングトークテーマを梅にしたのか忘れたんですけれどもあの梅見とか行ったことある？
梅見、梅、うん、
梅林に行ったりとか、
あの栃木、
栃木、
栃木、あれ梅が有名なとこなかったっけ、
あの水戸快楽園。
そうそうそうそう、水戸の快楽園には行ったことがある。なんかバスツアー、
それさ茨城、
え、
栃木じゃない、
栃木じゃない、
水戸、あ、茨城
しまった
あれ違う、
水戸です、茨城ですなんか栃木の皆さん、はい、茨城の皆さん、ごめんなさい。
夢かなパーソナリティーズはですね、はい、本当に地図がダメなんですよ。ごめんなさい、ね、
本当にすいません、日本地図ダメです、
はい、各皆様ご不快な思いをされましたら大変申し訳ないです。あ、水戸快楽園ね。
そう、
私はね、梅は、うん、あの、まあ、横浜市民なので、横浜市民なのでっていうこともないんですけど、う
ん
うん、あの、
え、なんかあったっけ、
三景園、
三景園、
あ、三景園に確か梅林があるんですよ。
あ、おお、
あれ、私行ったの三景園、三景園だよな
こう探り探り、ね、
探り探りですね、遠い記憶なのでなんか友達と行って、うんうん、老梅を見たな。
おう、
老梅って、
老い、
うん、とね、
老い、
あの、違う違う、ろうそくの老、
あ、
ろうそくの老の梅で老梅というのがあって、なんかちょっとあの変わった感じの、なんか梅って赤と白のイメージしかないじゃない、うん、その老梅は、うん、これなんかまたここで解説するとあれなんですけども、うん、ちょっと違うんです、うん、というか、
え、全然
老梅って皆さんググってください。
分かった、今私完全に老いた梅だと思っちゃった。
老いじゃない、ろうそくの老です。
へえ、うん、そうなんだ、はい、おー、なるほどね。
梅もね、まあ、うん、なんだろう、桜ってものすごくみんな、ね、そこで花見したりとかいろいろあるけど、うん、梅ってやっぱり咲いてるのが2月のイメージなので、
うん、ちょっと早いもんね、
不利だよねって言ったんだけど
そうね、ちょっとみんな外に出てみようっていう時期じゃないもんね、うん、
どっちかっていうと花より実の方なのかなっていう、
うん、あ、そうかもしれない ね、
うん、まあ、私たちも花も実もあるナレーターになりましょうよって、
うまいこと言った、
意味わかんないですけど
はい、はい、
そういうそんな状態ですが、夢かな放送局スタートです。
はい、
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。さて、
はい、
はい、ちょっとね、前半趣向を変えてしまったので、うん、切れ目がなかったことは失敗だなと自分でも今思ったんですけれども、うん、本日の前半では、
はい、
なんと夢かな名作ライブラリー、
はい、
これまた2人でやるので一応番外編という形で、ね、
うん、
いつもの夢かな名作ライブラリーだと、
はい、
誰でも知ってるけれども、うん、そういう作品を改めて読んでみましょうというふうに、うん、
ね、
な作品選びをしているんですが、
はい、
まあ、番外編なので、うん、やりたいものを
やってみようと、
はい、
これはじゅんちゃん、じゅんちゃん選んで、
私がですね、あの、いつかこれやりたい、うん、やりたい、やりたいと言い続けました作品でございます、
うん、はい、
まあ、何であるかはこれから、
ね、どうなることやら、
どうなることやら、ちょっとすごい、
うん、なんかもうどうしよう、先に謝っといた方がいいかな、
ごめんなさい
ごめんなさい、
結構ね、はい、やってみたらチャレンジャーな作品だということが分かりました ね、
うん、こう字を見てるのと、はい、読むのとは違う、
違うということが
痛感した作品でございます。痛感
した作品です。
はい、どうなることやら、
はい、はい、参りましょう。サルカニ合戦、芥川龍之介。カニの握り飯を奪った猿はとうとうカニに仇を取られた。カニは臼、蜂、卵とともに恩敵の猿を殺したのである。その話は今更しないでもよい。ただ猿を仕留めた後、カニをはじめ同志の者はどういう運命に放着したか、それを話すことは必要である。なぜといえば、おとぎ話は全然このことは話していない。
いや、話していないどころか、あたかもカニは穴の中に、ウスは台所の土間の隅に、 蜂は軒先の蜂の巣に、卵はもみ殻の箱の中に、太平無事な生涯でも送ったかのように装っている。
しかしそれは偽りである。彼らは敵を取った後、警官の捕縛するところとなり、ことごとく監獄に投ぜられた。しかも裁判を重ねた結果、主犯カニは死刑になり、臼、蜂、卵などの共犯は無期徒刑の宣告を受けたのである。おとぎ話のみしか知らない読者はこういう彼らの運命に絵画の念を持つかもしれないが、これは事実である。寸毫も疑いのない事実である。
カニはカニ自身の言によれば、握り飯と柿と交換したが、猿は熟しを与えず、青柿ばかり与えたのみか、カニに障害を加えるように散々その柿を投げつけたという。しかしカニは猿との間に一通の証書も取り交わしていない。よし、またそれは不問に付しても、握り飯と柿と交換したと言い、熟しとは特に断っていない。最後に青柿を投げつけられたというのも、猿に悪意があったかどうか、その辺の証拠は不十分である。
だからカニの弁護に立った雄弁の名の高い某弁護士も、裁判官の同情を請うより他に策の譲るところを知らなかったらしい。その弁護士は気の毒そうにカニの泡を拭ってやりながら、諦めたまえと言ったそうである。もっともこの諦めたまえは、死刑の宣告を下されたことを諦めたまえと言ったのだか、弁護士に大金を取られたことを諦めたまえと言ったのだか、それは誰にも決定できない。
その上、新聞雑誌の世論もカニに同情を寄せたものはほとんど一つもなかったようである。カニの猿を殺したのは私憤の結果に他ならない。しかもその私憤たるや己の無知と軽率とから、猿に利益を占められたのを忌々しがっただけではないか。優勝劣敗の世の中にこういう私憤を漏らすとすれば、愚者にあらずんば強者であるという非難が多かったらしい。
現に商業会議所会頭某男爵のごときは、大体紙のような意見とともに、カニの猿を殺したのも多少は流行の危険思想にかぶれたのであろうと論断した。そのせいか、カニの敵討ち以来、某男爵は宗師の他にもブルドッグを10頭飼ったそうである。
かつまたカニの敵討ちは、いわゆる指揮者の間にも一向好評を博さなかった。大学教授某博士は倫理学上の見地から、カニの猿を殺したのは復讐の意思に出たものである、復讐は善と称しがたいと言った。
それから社会主義の某首領は、カニは柿とか握り飯とかいう私有財産をありがたがっていたから、臼や蜂や卵なども反動的思想を持っていたのであろう、ことによると尻押しをしたのは国粋会かもしれないと言った。
それから某州の官庁某氏は、カニは仏事費を知らなかったらしい。たとえ青柿を投げつけられたとしても、仏事費を知っていさえすれば、猿の所業を憎む代わりに、かえってそれを憐れんだであろう。ああ、思えば一度でもいいから私の説教を聞かせたかったと言った。
それからまた各方面にいろいろ批評する名士はあったが、いずれもカニの敵討ちには不賛成の声ばかりだった。そういう中にたった一人、カニのために気を吐いたのは守護兼詩人の某大義士である。大義士は、カニの敵討ちは武士道の精神と一致すると言った。しかしこんな時代遅れの議論は誰の耳にも止まるはずもない。のみならず、新聞のゴシップによると、その大義士は数年以前、動物園を見学中、猿に威張りをかけられたことを遺恨に思っていたそうである。
おとぎ話しか知らない読者は、悲しいカニの運命に同情の涙を落とすかもしれない。しかしカニの死は当然である。それを気の毒に思いなどするのは、婦女同様のセンチメンタリズムに過ぎない。天下はカニの死を是なりとした。現に死刑の行われた世、判事、検事、弁護士、監守、死刑執行人、教会士等は48時間熟睡したそうである。 その上皆夢の中に天国の門を見たそうである。天国は彼らの話によると封建時代の城に似たデパートメントストアらしい。
ついでにカニの死んだ後カニの家庭はどうしたか、それも少し書いておきたい。カニの妻は売娼婦になった。なった動機は貧困のためか彼女自身の正常のためか、どちらか未だに判然しない。カニの長男は父の没後、新聞雑誌の用語を使うと本然と心を改めた。今は何でもある株屋の番頭か何かしているという。このカニはある時自分の穴へ同類の肉を食うために怪我をした仲間を引きずり込んだ。クロポトキンが相互扶助論の中にカニも同類をいたわるという実例を引いたのはこのカニである。
次男のカニは小説家になった。もちろん小説家のことだから女に惚れるほかは何もしない。ただ父ガニの一生を例に善は悪の異名であるなどといい加減な皮肉を並べている。三男のカニは愚物だったからカニより他のものになれなかった。それが横ばいに歩いていると握り飯が一つ落ちていた。握り飯は彼の好物だった。彼は大きいハサミの先にこの獲物を拾い上げた。すると高い柿の木の梢にシラミを取っていた猿が一匹。その先は話す必要はあるまい。
とにかく猿と戦ったが最後カニは必ず天下のために殺されることだけは事実である。語を天下の読者に寄す。君たちも大抵カニなんですよ。はい、というところでございますよ。
はい
はい。そしてBGM をお願いするのを忘れていたことに気がつきました。ありがとうございます、
はい、あ、あれおかしいな、もう終わると思ったら噛んじゃったな。
そうね、やっぱり難しい
ですね、うん、難しかったね。
芥川のサルカニ合戦、私これいつだったか初めて読んだの高校生ぐらいだと思うんですけれども、うん、なんか芥川龍之介全集みたいなのパラパラとめくってた時に、うん、なんか短い話があったんで、うん、試しに読んでみたら、うん、ハマっちゃって、
うん、まあ、すごいいいね。なんかあの
なんとも言えない
死ぬ軽
さ、死ぬ軽さだね。
死ぬ軽さ、ここで噛む、
はい、ここで噛む。
そうそう、こうなんだろうね、ちょっとこうひねってあるというか皮肉めいたことをポロッと、ね、
そう、なんか
面白いよね。
芥川龍之介ってちょっと写真とかもさ、うん、こう斜めでかっこいいじゃない。
あ、そうだよ ね、
ちょっとかっこいいのよね。
そう、ちょっとかっこつける。
その感じがものすごく出てるなと思った作品なんですよね。
いや、これね、皆さんに原稿見ていただきたいんですけど、漢字がまあ、そう、私とワンコさんの苦手な漢字が、
漢字多いって言われた瞬間にすごい嫌な顔されたんですけども、うん、やろうよやろうよって手仕掛けてやってみて、うんうん、私も初めて自分でこう投資でパーって読んだ時に、うん、噛みまくってた作品なんですね。
これはびっくりしたね。
そうそう、だから
早口言葉って、そうそうそう、早口言葉かと思った、
ね、本で読んで、うん、だから黙読してる時にはパーっといくんだけれども、うん、実際にこう読もうとすると、うん、なんていうか、
なんだろう、言い慣れない言葉ということもあるし、
まあ、言葉遣いが古いのもあるんですけれども、うんうん、難しいのよね、言い回しがいちいち。
そう、難しい、うん、
いちいち難しくて、
本当文字で見てるんだけど音に出すと、うん、なぜか噛むんだよね。
やっぱね、言い慣れてない言葉なんだと思う、
う
ん、だって絵画の念とかさ、
う
ん、寸毫も疑いがないとかさ、うん、言わないじゃん、
ね、うん、あとあの商業会議所会議所
そうそう、これね、美学音どうしようとか思ったらもう、うん、ダメだったね。
あんまりこう考えすぎるとさ、ダメだよね。
一番最初に読んだ時にどれが一番言えなかったんだろうな、うん、でも商業会議所回答は言えなかった、うん、
ここ言えなかった、ここつまずいたね。
で、あの、うん、某何がしっていうのがあらゆるところに入っていて、それが頭に入ってるのか間に入ってるのかもうよく分かんなくなっちゃったりとか、うん、
混乱するよね。
混乱するんですけどね、うん、でこのね、サルカニ合戦って、うん、こう完全懲悪じゃないけれども、うん、意地悪をしたから懲らしめられたっていう話で終わっているかと思いきや、うん、思いきやこの展開ですかみたいな。
これさ、
そう、
なんだろう、こう、いたたまれない、
いたたまれないよね。
なんだろうな、こう世の中の難しさというか
難しさみたいなのがね、
垣間見えるけど、
まあ、結構高校生の私には衝撃的な作品でした。あの今回どうしてもやりたいとお願いして、
はい、やってみましたが、はい、
名作ライブラリー番外編としてお届けいたしました。
はい、
はい、MKANA放送局後半まだまだ続きます。